つまり自己欲、自己欲望を追求して生きている。自己満足に生きている。これを追求して生きている。自分、自分、自分という言い方をしている。そういう人たちはまさに十字架に敵対して生きているものでありましょう。しかし、神様を知らないで、自分の欲望に生きている人だけじゃないんです。そういうのがキリストの十字架に敵対して歩いているのが多い。イエス様の人に救われたの。その救いを感じて、またキリストの御心に逆らって自分中心な生き方をしている、キリストの命じられた生き方をしていない、救われてもキリストに従わない、自分好き勝手に生きている、自分の欲に従って自分の考えに従って生きている人たち、これ十字架に敵対して生きている人たち、彼の道をいつか踏み外し、いやもうすでに踏み外して、そして彼に行く末は滅びに至る。だからパウロは涙を流すんです。彼の最後滅びである。救われてもその救いにふさわしく、その救いに従って、神の御心に従って生きるというね、そう、それもやめてしまって、以前のような生き方に戻ってしまう生き方があるんですよ。そのことに対する警戒の言葉なんです。どうぞ十字架に敵対して生きる生き方っていうのは神様を信じない人たちだけじゃありません。むしろパウロは道を踏み外して生きている、神の御言葉に従わないで自分の思い通りに生きている、自分流に生きている、そしてまた罪の世界の中に生きている、こういう人たちのために涙を流しているわけでありますね。二十節、しかし私の国籍は天にある、ね、ここに出てくる言葉なんです。このしかしというのが大切だということを以前申し上げたことがあります。されどされど我の国籍は天にある、そうした人たちは全く真逆の生き方をしていく私の生き方、この地上生活が全て可能であるかのように、死んだら終わりだと言って、この地上生活が全てであるかのように生きている人たちは全く逆の生き方です。我らの目標はこの地上生活じゃないんです。この地上生活でいかに豊かな生き方をするか、いかに面白くおかしく生きるか、いかに自分の成果を上げて生きるか、自分の目標を達成して生きるか、自己実現をして生きていくかと、そういうところないんですよ。我らの国籍は天にある。この国籍ということが非常に興味深い言葉だと言われます。このピリピというのは、ね、マケドニアの第一 の, この都市でありまして、当時はローマの支配の中、ローマの植民都市だった。ピリピは小ローマと言われた。ローマの市民権を持つ人たちがここにいたわけですね。ローマとかなりギリシャですから離れていますけども、ギリシャのマケドニアですから離れておりますけども、まさにここに小ローマみたいなローマ的なこの都市を作りですね、ローマ法によって彼は生きね、ローマの皇帝を崇めてね、まさにここに住む人たちはまさにローマに生きていたという、ローマの純粋な植民都市、これがピリピなんです。そしてこのフィリピンにおいて一番大事なことは何かと思いますと、ローマの市民権を持っているということなんです、ね。ローマ国籍があるということなんです。奴隷とは違う。外国人とは違う。だからここにいる人たちは、自分たちはローマの国籍を持っている。ローマの市民権を持っているということを非常に誇りとしていたんですよね。パウロも持っていたんですね。ローマの国には何がありますか？王様がいるんです。王を崇めます。ローマ国王、皇帝を崇めます。ローマの国を統治するのは王様です。ピリピもそうです。市民権を持つ者はローマの王様に従うんです。服従するんです。ローマの国に行けるにはローマの法律があるんです。ローマの法制度は非常に果たしてたと言われますけれども、法制度に行ける。ローマ法に行けるんです。ローマ市民であることにおいて、様々な特権を持っていました。義務も言いますけども、特権も持っていた。神の国に生きるとはそういうことなんですよ、皆さん。 私たちはこの地上においてこの地上の市民権国籍を持っております。しかし同時に私たちは天の国籍を持つものだとパウロは言っているわけですね。どっちが本筋かと言いますと、天の国籍こそですね、私たちの本当の国なんです。よそ国に住みながら私たちはローマ人である。ローマ王のもとに、ローマ王に王を敬い、皇帝を敬い、ローマの法にのっとって生きている神の国の世界の中に、私たちは神の国に国籍を持ち、神の国の王、主イエス・キリストを我らの唯一の王とし、そして神の国の憲法、神の国の法律にのっとって従って私たちは生きまた義務を果たす。神の国の法律はどこと教えてますか。あの三条の水君こそ神の国の憲法だと言われた。神を愛し、隣人を愛していく、一言で言うならば。もうこの地上の法律とも何パターン違う。ある方は私たちだから二重国籍なんだとこういう言い方してますからね。だけども私たちはこの世に住み、この世の市民権を持ってますけども、同時にこれ仮の姿でありましてね、私たちの国籍は天にある。私の本当の主は天の陛下じゃないですよ、大臣でもないですね。私の主はイエス様なんですね。神の国の主です。このお方の御心に従って、このお方のお言葉に従っていくわけです。法にのっとっていくわけです。神の国の憲法、一番私たちの良心が一番敏感に指すのはこの神の国の憲法、これに従っていくわけです。この方の支配を喜んで、そこのある祝福特権を喜んで生きるわけですね。これは私の言い方。私の国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストからの私たちは待ち望んでいる。これは私たちの究極の目標なんです。主が、最良の主がもう一度来られるということを私たちは待ち望んでいる。これが天国民の目標。この地上生活の最終的な目標。彼は万物をご自身に従わせる力の働きによって、私の癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてください。私の癒やしい、この屈べきこの地上生涯を受ける私のこの肉体、もちろんこの肉体は大切にしなきゃなりません。この肉体のうちに聖霊が宿っていてください。神は嫌なんですから。私たちは限りある、やがて朽ちゆく、もうさまざまな障害、もう体あちこちが悪くなってまいります。ボロボロになってしまう。本当にこのやがてこの肉体が朽ちていくものでありますが、この天の栄光の体に比べれば、まことにこの癒やしい体でありますけれども、しかしこの癒やしい体を、ご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるという、これが話しております、栄華ですよ。栄光の体をいただくということですね。何と素晴らしいかでしょうか。私たちは仮の国籍を持つ天国人であるということですね。この世はまさに切り打ちであり、仮の宿であるということですね。その思いはこの世じゃなくて、地上のことじゃなくて、神の国のことなんですね。懐かしい神の国のことなんですね。神の栄光、この地上の人たちが求めている栄光じゃないんです。神の国の栄光なんですね。そして私たちの目標は、そこから救い主が来られるのを待ち望んでいる。そこに私たちの地上召喚の目標をセッティングするんです。そこに目標を置いた意義確保するんです。そしてやがて、この朽ちゆく癒やしい体が、栄光に預かる、栄光の体に変えられていく。そして、主とお会いすることができる。どうぞこのことを私たちは目標として生かされているんだということを覚えたいと思います。前も以前紹介したことがありますが、繰り返しがありますけど、あえて紹介させてください。私の手元にいつも一冊置いている本があります。迷いの祈りといって、この玉木愛子さんという人がね、明治の方でありますが、昭和の初期まで行きまして、この方が歌った歌の本なんですね、迷いの祈り。私にとってはまあこれはふと手に取ったんですが、衝撃的な本でした。イエス様の救いに預かる、神の愛に触れて生きるということは、天国の望みを持って生きるということは、 すごいことなんだなということをね、これほどの生き方をさせるんだなということをね、